トランプディールで中国依存から脱却せよ。週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
まあやっぱりね、トランプのこのまあ関税の話、
はい、
うん、これはね、もう語るべき側面がね、いっぱいあるんですよね。まあこの間はあの赤澤さんの隠したも隠した発言で日米交渉情けないぞと、うん、まあいう話をしてたわけですけども、トランプがやろうとしてるのは、まあ、日本の関税引き上げをやって日本との対米赤字を縮小したいという話だけじゃなくてね、うん、もちろん諸外国も全部あるんだけど、もっとね、いろんなこと考えてるんですよ、トランプは。
うん、
これはね、一つはね、やっぱりね、中国の抑え込み作戦なんですよね。これはね、アメリカはもうずーっともう何十年にもわたって中国の抑え込みをやろうとずっとし続けてたんですよ。で、もちろん最初ちょっと侮ってて、中国も、まあ、人多いから、あいつらにアメリカ製品売っ飛ばして、ちょっと一負けしようっていうのが、あの20世紀あったんですよ、
うん。
で、オバマぐらいの時までずっとそんなんが、2000年になってもあって、まあ、中国をこう自由貿易体制に入れたって、で、俺が金儲けしようかみたいなのがあったんですけど、まあ、入れてしもったら暴れてしもって、えらい、そのアメリカの利益を奪ってるんですよ、中国は。ほいで、ちょっとこれやばいなと。うん、これなんとか潰さなあかんな、いうことでずっといろいろと対抗措置をやってたんですけど、
はい、
もうその最終局面に今入ってるという側面があるんですね。で、対中の貿易赤字っていうのはアメリカにおいてものすごく大きいから、これを結局、こう、アメリカが中国経済を潰してやるぞと。
うん、
まあ、そういうことを思ってるわけですよ。で、それで結局、あの、最初、総合関税全部の国高めるって言ってたんだけど、中国だけ最終的に 145% の関税にして、
うん、
あとは今 10% になってるわけですよ。
はい。
まあ、鉄鋼だとか一部例外はあるんですけど、基本的に、中国以外全部 10% の対抗関税で、中国だけ145っていうことに。
桁違い。
に、こうしてるんですよね。だから中国だけ結局潰しに行ってるっていうのが、まあ、アメリカが、あるいはトランプがやろうと思ってたことなんだなと。まあ、もともとこれをやると決めてたとはちょっと僕は思わないんですけど、まあ、経緯の中で、あの、国債の価格が上がったり下がったりっていうのがあったんで、まあ、そういうことになったってことでしょうけど、トランプのイメージの中ではこうするイメージは最初からあったことは、まあ、確実になってるんですよね。で、そうなったらですね、
はい、
あの、アメリカだけが中国をやっつけようとしてたら中国は潰れないじゃないですか。
そうですね。
よその国が貿易やってたら、なんかアメリカだけが逆に孤立することに、
うん。じゃあ別にアメリカとやらんかったらいいわ。
うん、そうそう。まあ、他の国からしたら、あ、じゃあアメリカさんと付き合うのやめて中国さんと付き合おうっていうように、するっていうのでもいいでしょ。もちろんアメリカ都合悪いじゃないですか、
うんうん。
そのためにどうしてるかって言ったら、関税下げてほしいんやったら中国と貿易すんなよ、お前と。
もう。
いう裏交渉をやってるはずなんですよ、各国と。
はいはい。
で、赤澤さんとの話の中でもそれは100万%出てるはずですよ。それは赤田さんは言ってないですけどね、
うんうん、
で、なんかおそらくはだから俺も 145% かけてんだからお前も 145% ぐらいかけろやおいと言うぐらいのことを言ってると思いますよ。
道連れにしようと、
うん、お前もそうせんやこらと。
いや、なんかもう中国とアメリカに挟まれてますね、
うん、そうそうそうそう。ほいで日本どうしてるかって言ったら、ちょっとこれやべえなと思って、
うんうん、
ちょっとさ、あの、森山さん言ってくれないっつって森山幹事長が言ったり、はいはい、あの、ちょっと、公明党さんもちょっと、パイプ作っといて、僕、アメリカと、交渉してくるからさ、ちょっと役割分担して、ちょっと幹事長だとか、公明党さんとか、ちょっと中国と仲良くしといてくれないって言って、中国に派遣するんですよ。で、そんなん見てたら、アメリカは何してんの、お前、こら。ってこう、なるんですけど、
はい、
だから日本はなんとなく、どっちともうまく付き合っていけへんかなと、ぬるいこと思ってるわけですよ。でも、これは、ツボ売るんです、こういうのは。うん、ドツボになるんです。
うん、
何そんなんこらーって、なるから。
はい。
で、中国からも足元見られるし。
うん、どうしたらいいんですか？
どうしたらいいかっていうのでね。はい、で、僕は、 これもともと中国と付き合いすぎなんだから、うん、このトランプが言ってきたっていうことを利用して中国との関係を弱めていったらいいと思います。これが最善の道だと思うんですが、今日はその話を30分話したいと思います、はい、
よろしくお願いします。聞けば今の日本が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車、登場日タクスマ配。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸し切りバスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマはトランプディールで中国依存から脱却せよ、うん、
今ね、日本はね、ものすごい中国に頼ってるんですよ。もともと
何でも結構ね、
そう
向こうに工場作ってとか、
そうです、ね、日本の経済の調子が悪いもんやから、うん、経済大国となった中国の力を借りて、なんとか細々と商売してる、うん、まあ、そのイメージにあるのが今の日本なんですよね、
はい。
まあ、その最大の象徴が、我々京都にいたら分かりますけど、中国人観光客ですな。
もう多いですね。
もうやめてくれと。
びっくりするぐらい人多い。
もう中国の人ね、いやもうほんと勘弁してくれよと。あれ、タクシーに乗ったらあれですよ、最近やったら、いやもう今日は初めてですわ、日本人の方って。
あ、そんなレベルなんだ。
いうのがあるぐらいの、それぐらい外国の人多くて、特に今中国がすごく多いと、うん、で、中国人様様みたいなね、成り立ってるお店もあるのはまあ事実ですよ、
うんうん。
これ中国依存ですよね。
インバウンドでね、
うん。まあトータルとしても大したことないですけどね。そんなもん、日本人のもう50分の1ぐらいしか物買ってないんでね、外国人なんて。日本人の方が毎日いろんなところで物買ってんだから。
うん、
日本人を大事にすることの方が絶対大事なんだけど。でもまあ一部の観光業の人は中国人様様になってるところはまああると。それから輸出とか輸入がね、だいたいね、20兆から25兆円ぐらい。まあ、あるんですよね。だからこれ GDP で言うと、まあ 5% ぐらい、4、5% とか、うん。まあ、それぐらいですよね。だから、まあまあ、取引してます。
そうですね。
まあまあ、中国から物を買うてるし、うん、中国に物を買ってもらってるっていうのがあるし。で、今、なおちゃんも言いましたけども、世界の工場つってね、
うん、
中国人って、まあ、安いじゃないですか。労働力で、土地も安いし、
はい、
大きい工場を中国に作って、そこで、まあ、物を作って、で、日本企業が。それで、世界中に輸出して、日本企業が儲けると。
うん。
だから、こう、日本国内で作ったら、労働賃金とか高いから、
はい。
で、中国に作ろうか、みたいな話が、まあ、あって。
うん。
それで、中国工場っていうのにすごく頼ってるんですよね。で、今、物っていうのは、こんなパソコンにしても、なんか携帯にしても、全部いろんな部品あるじゃないですか。
はい。半導体とか。
ね。で、それがもう世界中からこう、物を集めて、
うん、
で、世界中で、ね、サプライチェーンって言いますけど、
うん、
それで物を作ってるんですけど、そのサプライチェーンの重要な一部を中国が担ってるわけですよ。だから中国と無関係な製品って、高度なものではほとんどないような、そんな状況に、まあなってて。だから工場としても中国をすごい使ってるんですよね。
うん、
で、だから今、中国との付き合いを急に今日やめたら、すごい怪我するわけです、日本は。
しますね。
大打撃になる。物を作れない、うん。観光業もしんどい。で、物を売れない。まあ、そういうことに、まあ、なっていくんですけど、そういうことってね、全然あり得るんです。もう来年とか再来年急にそうなるかもしれない。なんでかっていうとね、これ台湾有事があるわけですよ。
はい。
尖閣有事があるわけですよね。
うん、
戦争になったらもう、 しょうがないですよ。
確かにそんなん全部言ってられないですよね。
言ってられないですよ。戦争なの、うん、戦ってんだから、うん、まあ、戦争しながら鉄砲バー打ちながら、あ、じゃあこれ買ってください、あ、どうぞ、ありがとうございますとか、
意味わかんない
でとかこれできないんですよね。だからね、その台湾有事が起こった時の被害を最小化するために、中国依存っていうのを下げて他の国との付き合いにしていったり、
うん、
あるいは日本国内で自力で、いろんなことができるようにすることが必要なんですよ。
内需を。
うん。だから中国依存軽減っていうのは日本国家の強靭化というかね、日本国家の安定性というか、日本国家の経済的な安全保障のためにも絶対必要なんですよ。
中国、まあ、やりすぎなんですね。
そうそうそう、中国に頼りすぎで、もっとこう薄く広く付き合わなあかんし、自力で内需とか工場とかも全部作れるような状況にしていく必要が本来あるんです、
うんうん、
だからそれはアメリカとかとの関係とか無関係に本来はそうすべきなんですよね。で、ましてや今アメリカは中国との付き合いやめろと言ってきてんだから、
はい、
目前の幸いなわけですよ、
うん、
日本国家の経済の安全保障を高めたいと思ってる人間からしてみたら、あ、じゃあちょうど僕もそう思ってたからそうしますよと。じゃあ何やったら一緒に共同しますかぐらいですよ。関税高めてもいいですよと。っていうか、中国の元高いっすよね。安いっすよねと、あれと、
うんうん。
元安いんですよ。本来の水準からすると。で、
はい、
元安だと、まあ、簡単なこと言うと、元の通貨は日本よりもすごく安かったらね。
はい。
向こうの労働賃金も日本国家からしたら安くなるから、うん、だから世界の工場化できるわけですよ、
うんうん、
だからいろんなものが中国に工場がこう来てるんだけど、
うん、
元がもっと正当な価格になってね、
はい、
もっと高くなったとしたらですよ、中国で工場を作るメリットがなくなるんですよ。
そうですね、
うん、だから、あ、中国で物作るのやめますって、
うん、
こうなるんですよね。だから中国依存なくなるわけですよ。だからまあ、で、あと、中国で作ったものも全部高くなっていきますから、
うん、
中国で作ったその元が高かったら、
うん、
向こうで100元で売ってるものを今やったらめっちゃ安いけど、元が高かったら、うん、すごいたくさんの円を払わなあかんわけですよ、うん。
コスト上がりますもんね。
そうそうそう、コスト上がるから。だから、ちょっと中国元安すぎますよ。あれちょっと上げるように、ちょっともう我々圧力かけますかっていうことをやったって構わないわけですよ。だから、元が過剰に安いことで、
うん、
ものすごく不利益を我々被ってるところが、まああるんですよね。だからそれをまあ実際我々日本はまあやられたわけですよ。プラザ合意っていうのが。
プラザ合意
っていうのが、85年にあったんですけどね、
うんうん。
それまでね、今日本円ってまあ150円ぐらいじゃん、ドル。
あ、はい、ですね。
で、安かったら、前まで100円とか110円とか、1円するとか70円とか80円とかっていう時も、まああったじゃないですか。このプラザ合意っていうのができる前は240円ぐらいだったんですよ。
高っ。
で、それぐらいのもんだったんですよ、日本は。ねえけど、プラザ合意があって、これはちょっと日本、これ、為替、これ安すぎると。
うん、
もっと、まあ、250円っていうのは150円よりも安いってことですからね。安するともっとお前高せえと。言って、アメリカからの圧力があって、日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、まあ、こういった国と一緒に、議論して、
うん、
で、日本の為替が150円になったんですよ。
へぇー。
で、それですごく円高になったんですよね。で、それはずっと進んで70円、80円とかっていう時代も、まああったんですけど。で、それで日本の輸出企業は、さらに厳しい状況に、まあ、なっていくんですよね。だ240円の時はものすごい日本の輸出企業って、
うん、
楽だったんですけども、
うんうん。
っていうのがあって、それを日本はまあやられて、で日本経済がしんどくなってきたっていうところはまああるんですけど、それは中国に対してやりたいわけですよ、アメリカは。これが最終的な本丸なんですけど、
はい、
ただこれはね難しいんです、いろいろと経済学的にね、
うん、
固定だから為替をこう変えるっていうためにはね、中国がもっとね、もっといろんなものを自由化したら為替って自動的に、まあ、高くこうなっていくんですけどね。
はい。
だから、そういう調整を、まあ、プラザ合意を図りたいというのが、まあ、アメリカの最終的な狙いなんだろうと思います。まあ、これ、ハードルが非常に高いです、ハードルが。で、これ、ハードルが非常に高いですけれども、それまでいかなくても、日本が中国に対する、貿易とか投資とか減らすことは日本国家にはできるんですよ。
うんうん、
一番簡単なのは、リショアリングって言ってね、今日本が の企業が中国にいっぱい移転したんですよ。
はいはい。
これ、オフショアリングって言うんですかね。このショア、だから、海岸線をこう越えて向こうに行ったっていうことで、オフショアリングって、日本企業が中国にいっぱいあるんですけど、これ、リショアリングって言って、中国企業にあった工場を日本に戻す。っていう動きを加速することはできるんですよ。そのリショアリングやったところの、補助金を出すとかね、その手続きをもっと楽にするとか、いうこともできる。それを奨励していくっていうことが、日本はこれできるんですよね、
うん。
で、あるいはですね、日本から中国に、工場を作ったら、ぶっちゃけ、それでも日本の技術が全部中国に盗まれたんですよ。
うん、ですよね。うん、
で、今、経済、高市早苗さんが法律を作って、経済安全保障のための法律っていうのがあるから、この法律をベースに、中国に軽々には投資できないように。だってもう適正国家なんだから言ってみたら、我々の技術いっぱい盗み倒してるわけですから、で向こうに、許可を下ろしにくくしてあるんですよ。
うんうん、
で、あるいは、この製品とかこの製品は安全保障に関わる、日本国家の国益に重要なものだから、中国には輸出しないでくれとか、うん、だからこれは投資しないでくれとか、うんうん、っていうことを国家として規制することが、まあ、できるんですよ。
はい。
で、さらに、インバウンドに頼らないようにするためには、なんかビザをもっと厳しくしたりとかね。
うんうん。
外国人が、中国人が日本に来ることを来にくくすることが、日本にとっては全然できるわけですよ。だそういう一連の、日中の外交、日中の貿易、あるいは投資、資本の移動、こういったものを、経済的な取引っていうものを、縮小していくことは可能なんですよね。
うん。
そしてそれは、日本の安全保障のためにも、技術を守るためにも、全然国益にかなうんですよ。
プラスになる。
うん。これを徹底的にやるっていうことを日本政府がトランプに言えば、
うん、
瞬く間に 24%、10% になりますよ。これも日本の国益にかなうわけですよね。うんう
ん、それもだから取引の、うん、まあ、材料にすればいいってことですよね。
そう、やりゃいいんですけど、
うん、
もう石破は完全に逆にガーッ全力疾走で走っとるわけです。アメリカ戦にいじめられてって、よう、中国戦立ち受けてって言って。ちょっと森山さん行ってきてよ、中国と仲良くしてきて。で、向こうが何が欲しいかとか、聞いてきて全部やってあげるから。って言った
んですよ。なんかね、あんまりいい印象ない。
ほいで、その、公明党の、長谷川さんも言ってるしね。うん、で、岩屋さんっていう外務大臣はもう中国べったりの、まあ、方ですしね。だからね、これはもうトランプからしたら 24% 下げるには、よっぽどのお土産をトランプに渡さなあかんんですよ。だから、日本、石破さんは、とにかく、アメリカに言われること全部やるけれども、中国が嫌がることはしない。で、でもちょっと一部させられたら、その中国にご機嫌を取るために、今度は中国にも貢ぎ物を出すわけですよ。だからね、これ本当に、もう子供の外交なんですよね。怖い人に言われたら何でも言うことを聞くっていうのが、これ石破茂という小児病の、症例そのものに、まあ、なってるんですよね。まあこの、まあ、最悪な気分なわけですけれども。
最悪な気分。
まあこの最悪な気分をぶっ飛ばすために、また例の沖縄のバンドのロックを聴いてみましょう。71年に結成された沖縄のハードロックバンドコンディショングリーンのハートブレイカ
ー。週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実。未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それが日卓マンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
コンディショングリーンでハートブレイカーお届けしました。
かっこいいですね。これは本当アメリカの、 70年代ロックそのもののレベルにありますよね。っていうか、まあ、彼らもアメリカのバンドのようなもんですからね。そのアメリカの、ね、
返還前だったんです
ね。返還前だからアメリカに支配されてた、
はい、
沖縄ですから、まあ、アメリカそのものだったわけですけど、
うん、
でもね僕やっぱり、うん、あの彼らは、ね、本気でロックをやってたんだと思いますよ、うん、でここまでね70年代に弾けるようになるにはね相当なロックスピリッツがないとできないから、うんうん、なんていうか今その日米外交だとか日中外交とかで日本の自民党とか公明党とか、まあ、野党も含めてでしょうけどもいろんな政治家たちが奴隷のように総区のように売国政治を、まあ、やってね、だから要するに外国人の強者にこびるような政治をずっとやってますけども、ある種このバンドだってねお客さんがアメリカ人だったばだからね、あの米軍のだからそのお客さんにこびるっていうことはまあなんていうか、まあ、お客さん合わせるっていうことはあるでしょうけど、やっぱりロックをこうちゃんとここまで弾けるようになるにはね、それなりにロックに自分の魂をこう捧げておかないとね、
うん、
客だけになんちゅうかこびてたらこんなんこんならないですよ。でもロックでねこんだけねちゃんとねロックバンドとして日本人がですよ、ここまでの水準のバンドをやるにはねそれなりにねこびる精神だけじゃ無理ですよ。だからねやっぱアメリカと付き合うにはねこれぐらいの心構えがないとダメですよ。でこれだったらアメリカ軍の兵隊だって普通に聞いてたと思いますよ。なかなかかっこいいなっていうか気分よく聞いてたと思いますよ。でそういう勝ち方だってあるわけだから、アメリカの土俵の上に立ってアメリカ人に勝つとかね、
うん、
そういうのがないからアメリカだけじゃなくて中国にも奴隷化される国家になるんですよね。まあ、今の日本に必要なのはロックですよ。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間です、
うん、ということでね、やっぱりアメリカとも交渉すべきだっていうのが先週の話だし、
はい、
今週はアメリカとも交渉するふりしながら、うん、中国と、まあ、交渉、日中交渉、向こうも反発はあるでしょうけども、うん、いやこれは日本の国益のために、国益のためにこうしますよという交渉をしないといけないんですよね、
うん、
向こうも大人ですよね。アメリカも大人、中国も大人ですけど、その大人と交渉するには日本人が大人でないとダメなんです。
そりゃそうですね、
当たり前です。大人と子供、幼児では交渉ならんですからね、
うん、なりません。
ところが今の石破政権は完全に小児病なんですよね、
はい、
子供なんですよね、うん、もうありとあらゆるものが発言一つ一つが驚くほどの幼児性にまみれた人物ですから、うん、この恐ろしい時代に我が国日本は恐ろしい総理大臣をいただいてしまったんですよね。それもこれもあの岸田が全部悪いんですけどね、並びその裏で糸引いてる木原誠二っていうのが悪いんですよ。
もう悪い人ばっかりや。
そう、そいつらに今日本はまさに地獄に叩き落とされようとしてるんですよね。どうやってこの状況から日本の独立を果たすのか、うん、まあそれこそ高市早苗さんだとか玉木雄一郎さんだとか頑張ってほしい人いっぱいいるわけですけど、まあその今年は最大の闘争になりますよね、この参議院選挙の前後、
はい、
政局がどう動くか、まあ、それによって日本が地獄に落ちるか、まあ、日本は救われるかが決まると思いますね。
表現者クライテリオの最新号はただいま発売中です。書店あるいはインターネットからご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な T 定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見をお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyotoです。それでは編集長、今夜もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。